意見発表。決算特別委員会の最終日、10月6日に各会派の代表から決算の賛否について意見の発表がありました。その一部要旨をお知らせします。なお、自由民主党杉並区議団、無所属区民派、創新、みんなの党杉並、無所属からも決算の賛否について意見の発表がありました。緊急を要する課題への迅速・的確な対応を評価。杉並自民区政クラブ、井口和子。我が会派は、平成22年度杉並区各会計歳入歳出決算のすべてを認定する。その理由を大きく3つの観点から述べる。理由の第1は、厳しい経済状況の中、財政の健全性に配慮した財政運営に努めた点である。一般会計の規模は、歳入・歳出ともに5年間で最大。形式収支額・実質収支額はいずれも4年ぶりに増加。単年度収支も4年ぶりに黒字となった。経常収支比率は、23区平均を下回る 84%。 公債費比率は記載を行ったものの、23区平均を大きく下回る 2.1% となったこと等取り組みを理解する。ただし、記載の発行は健全財政を堅持して慎重に行うことを求める。理由の第2は、緊急を要する課題等に的確に対応し、区民の安全安心に寄与してきたことである。113歳の高齢者行方不明事件では、いち早く100歳以上の高齢者を訪問し、安否確認を行い、その後、安心お達者訪問事業が開始された。やればやるほど待機児が増えてしまう保育園待機児問題では、国や都に働きかける一方、緊急対策を講じてきた。東日本大震災の対応では、区内の救援対策を精力的に行う一方、災害時相互援助協定の福島県南相馬市へ他の自治体等に先駆けて救援に駆けつけ、同協定の自治体とともにスクラム支援に力を注いできた。理由の第3は、足元の苦戦にとどまらず、将来を見据えた新たな基本構想の策定に向けた取り組みに着手したことである。杉並区の新たな発展に向けたグランドデザインを55万区民と共有して取り組むことが求められている。幅広い区民意見と議会の声に真摯に耳を傾け、より良い基本構想総合計画が策定されることを強く期待する。次に、今後に向けた要望について述べる。第1は、総合計画の策定では、我が会派は、1、自主自立、2、多様性と絆、3、ふるさと、4、財政規律の4つの理念が大切と考え、これをもとに区長に提言書を提出した。計画に反映することを求める。第2に、減税基金の見直しについて言及があったが、この減税基金条例では、議会は付帯事項を付して成立した経緯がある。事前に議会に対し、丁寧に説明するとともに、区民への説明責任をきちんと果たすよう強く要望する。我が会派としては、今後の推移や総合計画案等を総合的に勘案して判断する。第3に、我が会派から出された意見や要望については、今後の施策や予算編成に十分留意されるよう強く要望する。
堅実着実な施策の推進で、さらなる区民福祉の向上を。杉並区議会公明党、大月丈一。平成22年度は、東日本大震災により歴史的転換点の年となった。 杉並区議会公明党は、被災された皆様に心からお見舞いを申し上げるとともに、この教訓を生かし、地域の安心安全のため、防災対策を全力で推進していく。我が会派は、平成22年度杉並区各会計歳入歳出決算を認定する。認定理由第1は、厳しい経済環境と年度途中での区長交代の中、堅実な区財政に努めた。認定理由第2は、人が育ち人が生きる杉並区実現を進展。主な成果では、我が会派が強く推進した全国に先駆けての子宮頸がんワクチン接種の全額公費助成やがん検診の充実、また待機児童解消対策、街角防犯カメラ増設等防犯対策、太陽光発電や省エネ機器への設置助成、中小企業への産業資金融資、高井戸地域区民センター改築、学校図書館司書配置の拡充や天沼小学校建設等、今区民が求めているもの、そして今後必要なものが実現。認定理由第3は、特別区債残高を着実に削減。平成12年度の942億円をピークに、平成22年度では164億円へ。以下、審議での我が会派からの要望を十分に検討・反映されることを望む。環境問題が注目の中、太陽光発電や省エネ機器助成拡充、環境配慮行動につながる集団回収や環境教育のさらなる推進、災害に強い町へ、木造密集地域の不燃化・耐震化を推進、特別支援教育で整備養護学校のさらなる充実、特別養護老人ホーム増床の継続や高齢者向け住宅整備ビジョンの策定、障害者雇用の推進、区立小中学校の特別教室へのエアコン設置、日本の統治構造。著者の飯尾淳氏は、ナショナルミニマムと呼ばれる全国一律の行政サービスの次の課題は、地方分権へ自治体の自立化と地元住民の選択によるシビルミニマム、いわゆるそこで暮らす市民が安全、健康、快適、能率的な生活を営む上で必要不可欠な行政サービスの充足をいかに図るかが課題と指摘。今後の大災害や経済恐慌に対し、杉並区は独自のシビルミニマムを実現するため、健全な財政運営が必要と考える。減税基金条例では、使い切り予算からの脱却、災害等から区民生活を守る財政のダム構築、効率的な資産運用を通して区民に性の遺産を残せるスキーム等の理由から同基金の意義を認識。しかし、未曾有の国難を経て、真に未来の世代に引き継ぐべきもの、最優先の課題は何かを再考し、区政運営全体を通して本件のさらなる検討を望む。最後に、我が会派が緊急要望した小中学校普通教室へのエアコン設置実現に感謝申し上げる。
これまでの区政を振り返り、今後10年の杉並を開く。民主・社民クラブ、河津理恵子。私たちは政策的な観点から、また財政運営が的確・適正になされているかの観点から審査した結果、杉並区平成22年度一般会計決算、各特別会計決算を認定する。区長就任間もなく、所在不明の長寿高齢者の問題が発覚。 これは社会問題となったが、お達者訪問事業へと発展。自治体が出て行って掘り起こし、高齢者の生活実態を把握し、介護保険サービス外の高齢者施策へとつなげていくことが自治体に求められており、注目している。小中学校へのクーラー設置、保育園整備等は、喫緊の課題を捉えて対策を講じたものと評価。そして、杉並版事業仕分けを実施。対象事業や手法等、さらなる進化を期待している。東日本大震災後、災害時の自治体間の支援の必要性や、行政の継続計画の重要性が再認識された。災害時相互協定を結んでいる南相馬市への支援の取り組みを生かし、今後の危機管理対策を万全なものにしてほしい。次に、今後の区政運営で特に課題と捉えているものについて、要望も含め意見を伏しておく。社会から孤立した一人暮らし高齢者への対策では、生活の質の低さや収入との相関関係が認められており、貧困層の広がりを食い止めるとともに、コミュニティ作りの上でもこのような層への働きかけが必要である。子ども園化が予定されている2園は、移行に際し、関係者の意見・要望を集約し、経過措置について十分に考慮すること。また、すでに転換されている子ども園は、関係者との話し合いを重視し、運営について鋭意柔軟に改善を図ることを要望する。電子地域通貨事業について、地域通貨本来の目的・役割を検討して、全庁的な組織構築に努めてほしい。今一度、杉商連・関係団体との再協議の可能性について模索することを要望する。教育については、ビジョンの改定、推進計画改定、就学前教育のプログラム作成に向け動いており、就学前プログラムは定期的な検証・見直しを要望する。経済の低迷により、先行き不透明な状況が続くが、老朽化施設の改築、膨らむ扶助費、一方では災害時のための財政のダムの構築等、長期的に取り組むべき課題は山積みである。負債発行にはその根拠を明確にし、財政規律を保ちながら安定的な健全財政を誇示する努力を期待する。リーダーがどのように導くかで、これからの10年が大きく左右される。職員や区民との対話をより充実させ、ボトムアップを手応えのあるものにしていただきたい。
切実な区民要望に応える姿勢が不十分な決算、認定に反対。日本共産党杉並区議団、楠山美樹。2010年度は、働く貧困層の広がり、高齢者の社会保険料等の負担増で、家計の消費と内需は冷え込み、日本全体に深い閉塞感が広がった。7月に誕生した田中新区政には、山田前区政の下で投げ捨てられた福祉の向上という自治体の責務を基本に据えた区政運営が求められた。今年4月の保育園入園申し込みで、1000人以上の児童が認可保育所へ入れなかった。待機児解消をもっぱら無認可保育施設に頼ったことは認められない。保育の介護保険課となる子ども・子育て支援システムは公的責任を投げ捨てるもので、まして待機児解消にならないことは明らか。新システムを肯定する区長の姿勢は認められない。民間のストックがあるからと新規に区営住宅を増やさず、高齢者住宅の増設についても区営住宅の高齢者枠を増やしたというだけで、区民の切実な要望に全く応えなかった。国民健康保険の資格証発行は907件、差し押さえは 943件に上った。払いたくても払えない真に困窮している区民の実態に目を向け、必要な施策につなげることに力を注ぐべき。今年度、国保料の算定方式の変更で障害者世帯等の負担が増えた。2年間の経過措置後の対応について何ら対策がなく、本気で区民の暮らしを守る構えがなく問題である。3月の東日本大震災で杉並区内でも多数の建物被害が発生。被害認定が比較的多い地域が、東京都の建物倒壊危険度調査では危険度の低い地域であった。都に再度の調査を求めるべきとの要求を頑なに拒否する姿勢には、積極的に区民の命や財産を守るという真剣さがない。災害が起こった時使えるかどうか検証もされていない外環道路をあくまで必要と推進する区長の姿勢は容認できない。区立幼稚園の子ども園課は、納得のいかない説明を区が押し通すという山田前区政と変わらない姿勢が続いている。施設一体型の小中一貫教育は、すでに実施された各自治体では多くの問題点が指摘されている。教育理念も何もなく、子どもと地域を実験台にするかのような小中一貫教育はやめるべき。事業仕分けを一方的な手法で行い、特に南伊豆健康学園の是非を議論するに足る経験も知識もない外部評価委員によって廃止が方針化されたことは到底認められない。区民の負担増を軽減する施策や切実な要望に応える姿勢が不十分な各会計歳入歳出決算の認定に反対する。
脱原発に向けて目標を定め、地域エネルギー政策の推進を。生活者ネット緑の未来、小松久子。決算特別委員会での質疑を通し、また資料をもとに施策の執行状況について調査を行った結果、私たち会派での賛否の判断は分かれた。一般会計並びにすべての会計決算案に対し、小松久子、市橋彩子、曽根文子は認定すべきものと判断したが、奥山妙子、勝呂直は前山田区政の下での当該年度予算に反対とした経緯もあり、老人保険医療会計を除く各会計決算について不認定とする。減税基金条例について廃止する議案を来年第1回定例会で提案という方針が唐突に示された。条例の廃止は基本方針の重大な変更であるが、減税基金委員会への報告はなく、区民区議会の意見が聞かれたこともない。早急に説明を求める。地域区民センターをめぐる公共調達の在り方について、センター設置の目的と役割を原点に戻って確認し、入札制度等の再考を求める。委託先従業員の生活賃金を保障し、政策入札に切り替えることで自治体の社会的責任の遂行に努めてほしい。報酬のあり方について、行政委員だけでなく、専門非常勤職員の報酬も、勤務実態に比して著しく不合理な金額が散見される。市民目線での見直しを求める。長寿応援ポイント制度について、開始から2年経過し、客観的かつ詳細な運営状況を明らかにすべきであり、調査分析を行うことを求める。ゴミ問題について、可燃ゴミを減らすには、その 40% を占める生ゴミを減らすことが必要。生ゴミの減量に本気で取り組むことを強く要望する。放射能という問題に初めて直面し、迷いながらも区民の不安を受け止め、意見を取り入れての 放射線量計測や説明会、また給食食材の計測等の取り組みを評価し、今後の充実を求める。エコスクールについて、今後の小中学校の改築にあたっては、エコスクール化の目的・目標を再確認し、エネルギー削減効果が得られるよう、設計の段階から見直しを図るべきと考える。消費者教育について、お金の使い方、管理の仕方、お金を使うことが社会とどのようにつながり、社会をどう動かしていけるか、などの教育に意識的に取り組むことを期待する。政策決定・意思決定の場への女性の参加が必要と考える。震災救援所運営連絡会の会長を2名、男女1人ずつとすべき。エネルギーの問題について、国の脱原発政策の一進一退に惑わされることなく、区は脱石油・脱原発に向けてしっかりと目標を定め、地域エネルギー政策を推し進めていくべきである。以上、意見発表の一部要旨でした。
議会日誌、7月14日、議会改革特別委員会、21日、道路交通対策特別委員会、視察、28日、災害対策特別委員会、視察、8月4日災害対策特別委員会、5日議会改革特別委員会、8日議会運営委員会理事会、10日清掃リサイクル対策特別委員会、視察、17日議会運営委員会理事会、18日議会運営委員会理事会、19日議会運営委員会理事会、23日災害対策特別委員会、視察、24日議会運営委員会、視察、25日議会運営委員会理事会、30日議会運営委員会理事会、議会改革特別委員会、31日議会運営委員会、9月7日議会運営委員会理事会、議会運営委員会本会議、8日本会議議会運営委員会、9日本会議、12日本会議、13日議会運営委員会理事会、議会運営委員会本会議、決算特別委員会、14日区民生活委員会、15日保健福祉委員会、16日都市環境委員会、議会運営委員会理事会、20日文教委員会、21日総務財政委員会、22日災害対策特別委員会、医療問題調査特別委員会、議会運営委員会、26日道路交通対策特別委員会、清掃リサイクル対策特別委員会、27日議会改革特別委員会、28日から30日決算特別委員会、10月3日決算特別委員会、議会運営委員会理事会、4日から6日決算特別委員会、7日議会運営委員会本会議、14日災害対策特別委員会、視察、議会運営委員会理事会、21日議会運営委員会理事会、 27日、都市環境委員会。29日、文教委員会、視察。以上です。